米粒社協のサンキュー達夫です。
国井拓也です。
アストビシンゴです。
というわけで、はい、この3人が揃いましたんで。
揃いましたね。
2022年1月アニメ新番組全部見てみた件。いやー、国井さんお久しぶりです。
お久しぶりですね。
ありがとうございます。
はい、もう2月になってしまいましたけど、はい、元気にしてましたか。
もうね、ポッドキャストリスナーからも国井出せ出せ。圧を受けましたんでね、これどうしても国井さん来ても
らって。そうなんですか。いや、僕はもう普通に来てますよ。
ありがとうございます。うん、一応ね、この収録の様子は、YouTube でね、生配信もしたりとかもしてるんですけれども、はい、一応このブラッシュアップしたバージョンがポッドキャストで配信されてると思ってください。
うん、なるほど。ブラッシュアップしてるんです。
そう、はい、途中おトイレとか行くところはね、音声版ではカットされてますから、
はい、
普段こういう風にやってるよっていうところを見たいという人は YouTube でね、ちょっと見ていただければと思います。うん、足止め先生はどうしてましたか、この1月は。
ですね、はい、まあ、1月の末になっちゃうんですけど、うん、新しいノートパソコン買いまして。
おお、
初めて自分の YouTube チャンネルから、
うん、
スマホゲームの配信をしようとしたら、
うん、
5分でパソコンが落ちて終わるっていう。
いや、難しいよね。
だから今、ね、こうやって目の前で立派な機材で配信してるのすごい羨ましいんですよ。
う
ん、
ありがとうございます。こういう感じでやってますんでね。
はい、
まあ、熱文字もちょくちょくなんかね、月間熱量と文字数ね、ちょっとずつこういうところでできたらいいなと思ってますけど。
なるほど。ゲーム配信もやってますもんね。
はい。はい、まず、この1月新番組に入る前にですね、うん、去年の10月の新番組、
はい、
振り返ってみたいと思いますけれども、はいはい、皆さん覚えてますかね、はい、我々のこの新税家新番組全部見てみた件、うん、の、まあ、3人の期待値ランキングの合計値、はいはい、ちょっと振り返りたいと思いますが、はい、1位が53ポイント、王様ランキング、
はい、
2位が51ポイント、見える子ちゃん、3位が、45ポイント、先輩がうざい後輩の話。
う
ん、
そうですね、
以下、コミさんはコミュ障です。吸血鬼すぐ死ぬ、海賊王女、大正乙女、おとぎ話、ブルーピリオド、タクト王、オーパスディスティニー、ルパン三世、パート6あたりがトップ10だったんですけれども、うん、振り返っていかがでしょうか。うん、足止め先生、どうでしたか。
先輩がうざい後輩の話は良かった
ね。良かったね。
癒しでしたね。
癒しだね。いや、あの二人も早く結婚してほしいわ。
本当だよ、
ね。もういいよ。
他の女とか男、近寄ってほしくないもん、見てて。
もういいです。もう結婚していいですから、その先を見たいです。
もうずっと画面に向かってお前ら付き合っちゃえよって言ってたもん。
付き合っちゃえばいいんだよね。うん。王様ランキングは面白いね。
面白いね。
素晴らし
い
ですね。今もやってますけど。
まだやってるけど面白い、
ね。面白いね。面白い。
正統派ってこういうことだよなって言わんばかりのさ、話面白い。
あの絵でこんなに興奮できると思わなかったな。
思わなかった、はい。それもちょっと驚きだよね。
直で類線に来る感じの。1話からね、よかったですね。
キャラクターが平面的じゃなくて重層的なんだよね。
そうなんだよ。
悪いかなと思ったらそうとは言えない。
そうそうそう。
いいやつかなと思ったらそうとも言えないみたいなところがさ、すげえ面白い。
お父さんのね、はい、元王様とかもね、出てきてるよね、はい。まあ、ママ母もね、あれ、最初はちょっと弟寄りなのかなと思いきや結構、ね、
母だった。
母なん、ちゃんと母なんだよ。
泣ける泣ける。
小見さんは小見賞です。
よかった。
よかったですね。いや、
いいね、
ギャグとしてもね、素晴らしかったですしね。やっぱ、あんだけキャラが立ってると
。小見さん、ちょっとさ、でも、どうなんだろうね。小見さんだから、チヤホヤされてる部分もあるから。
そうだよ。そりゃそうでしょ。
これ、冷静に考えて、俺らが小見賞だったら、全く歯が立たないなっていう。
そうです
よ。本当そうです。
何もしてなくても、チヤホヤされる子だからこそ成立する話なんですよ。
そうなんだよな。
モコッチが言ってたじゃないですか。無口キャラっていうのはっていうこと
です。そうですね。モコッチみたいになっちゃうわけでもない。
そうだね。
ただの普通。
そうだね。
暗い見た目でコミショはただの普通です。
ブルーピリオド。
おー、
なんか、
面白かったね。
でも受験って嫌だね。
胃がキリキリした。見てて俺も嫌だった。嫌だったっていうか、いやーもうなんか受験辛いみたいな。
そう、なんかストレスに押しつぶされそうになったね。
辛かった。
ね。今度舞台化するらしいですね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
やってんのかな今、稽古中なのかなですけど、はい。
いやー、マスナリさんお疲れ様でした
ですね。はいですね。タイガーの話です。僕ね、タクトーパス面白かった。
タクトーパスディスティニーね。
うん、最近ではちょっと珍しいって言ってもいいんじゃないかな。
はい、
話が完結するっていう、
ね。確かに。
で、うん、この話ちゃんと続くわけじゃないんだけど、うん、この話はきちっと終わったところで、ゲームも気になるでしょっていうのがね、すげえこれ綺麗だったのよ、
うん。
俺ちょっと感動したね、
うん。
新しくこういう、もう最初からデザインされてると、面白いや、こういうのも、と思ってさ、
はいはい。そうね。
ゲームやっぱ興味出るもんね、ああいう見方するとね。面白かった。
ワッチャプリマジどうでした、明日先生。
完璧だと思
う。どの辺が？
いや、やっぱ歴代のプリティシリーズの流れをちゃんと踏襲しつつも、うん、今回はこういう新しい要素もありますよっていうのもちゃんとありつつ、みたいな。まあ、やっぱプリパラから見続けてると、やっぱ、等身の高さとかもやっぱり、ちょっとずつ変わったりもしてるんで、
うん、
前の作品にすごい肩入れしてたら、新しいのが始まったらちょっと受け入れづらいみたいなのあると思うんですけど、うんうん、全然そんなことなく受け入れられる。
もう見たいやつ全部見れたって感じです。
見れましたね。ちゃんと、獣な要素もありつつ、
そうだね。
素晴らしい作品。もう多分、1年ぐらい続くのかな、うん、多分、最低でも。うん、はい。
いや、面白かったな。そうですね、メールがね、はい、ちょっと届いてるんで、紹介したいなと思うんですけれども、
はい。
この方、ヤップ記者からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんいつも楽しい配信ありがとうございます。私は48歳トラックドライバーで、納品先への行き帰りのトラック内で聞いています。
あら、嬉しい。
嬉しいね。
嬉しいね。
嬉しい。
河原城みたいに。
私は親善券が特に好きで、自分も割見手に参加して楽しんでいるのですが、毎回頑張って15作品前後を見ますが、最終話まで見切るのも2、3本です。うん、多層編集長、国キャップ、足富先生、最後まで見る作品何本くらいありますか？私、気になります。
あれだ。
ありがとうございます。評価。エルタソ。
懐かしいな。
何本ぐらい最後まで見てる？まあ、俺、でもクールによるけど、
うん、
俺はね、10から15は最後まで見てるね。多分。
すごい見てるね。全話ってことでしょ？
そう、最後まで見るのはね。だから、1日2本見るとして5日で10本なの。
まあ、そうだね。俺もそれくらいかもしんない。そうそうそう、新前言でだって、もう40平均じゃん。
うん、
ぐらい。その中で最後までってやっぱそう12、3ぐらいは見てるかもし
ん
ないね。
うん。そうなのよ。
そうだ、
ね。いやでも僕でも、達夫さんと国さんすごいですわ。
うん。
僕、マジで、2、3本だと思います。
あ、もう最後まで。
最後まで見えてるのが。あとはもう全部ハードディスクに残ってる状態。
あー、わかるわかるわかるわかる。でもハードディスクも消していかなきゃいけないじゃん。
そうなんですよね。
どうしてる？焼いてる？
この間3つ目のハードディスクを買ったんですよ。
ハードディスクを増やして
るんじゃんか。
だからね、この負のスパイラルをどうにか抜けたいんですよ。
負なのか？
負ですよ。だって金だけかかってるだけです
よ。あ、そうだよね。
時間買ってるわけでもないし。
そうなっちゃうんだよな。
そうなんですよ。
こう喋ってる間に足富先生の T シャツが特定されましたね。みんな気になってたらしくて、
うん、
足富先生の T シャツ特定しました。 D4DJ のライブだ。
早いよ。早いよ。
今日そうなんだ。別に今日配信するって決めてきたわけじゃないんですよ。
そうなんですよ。
ここ来てやってみるかっていう話になったんで、
ごめんなさいね。
これは、
はい、その通りです。
はい、D4DJ の。
D4DJ のライブ T シャツです。
ちょっとしてなきゃね、タレント。俺、運動着だよ、だから。
いや、だから、国さんはもう戦場から来ましたから、今日。駆けつけてくれましたから。年末年始、どっかね、もう戦場に行ってましたから、国さんは。
本当は、ツタに絡まってきてたんですか。
そうです、そうです。そうです。こう、撮ってね、
撮ってきて。
やってきてくれました。ありがとうございます。では、この2022年の1月、はい、アニメ新番組。
はい。
まあ、皆さん何本ぐらい見たかわかりませんけれども、これだけありました、このタイトルありましたということで、我々が読み上げていきますので、はい、タイトル、もしね、見逃してるという方はちょっとチェックしてみてください。今回もですね、アニメートタイムズさんの2022年冬アニメ一覧というところから、新番組選んでございます。まずは、あけみちゃんのセーラー服。
アタシャ・カワシリ・コダマだよ。デンジャラスライフハッカーのただれた生活。
ありふれた職業で世界最強、セカンドシーズン。
彩り緑。
印材あるある物語。
バニタスのカルテ、セカンドシー、あ、セカンドクールか。はい。
永遠の831。これはワウワウオリジナルアニメでございまして、ワウワウオンデマンドとワウワウで、見ていただけます。最近始まりました。
王子の本命は悪役令嬢。
お昼のショッカーさん。
オリエント。
オンエアできない。
怪人開発部のクロイツさん。
からかい上手の高木さん3。
ガルガク2、ラッキースターズ。
あ、僕は、
鬼滅の刃
です
ね。
鬼滅の刃の遊郭編
ですね。9、はい。
現実主義勇者の王国再建記第2部。
賢者の弟子を名乗る賢者。
幻想三国志、天元霊神記。
殺し合い。
最勇気リロード、ゼロイン。
佐々木と宮野。
サビ色のアーマ、レイメイ。
サビ食いディスコ。
まさかのサビかぶりでしたね。
はい、びっくり。
時効代理人、リンククリック。
失格門の最強賢者。
週末のハーレム。
ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャン。
進撃の巨人、ザ・ファイナルシーズン、パート2。
スローループ。
そのビスクドールは恋をする。
抵抗ペンギン。
天才王子の赤字国家再生術。
東京24区。
ドールズ・フロントライン。
トライブ
9。忍者ら。
箱詰め、交番女子の逆襲。
バラ王の葬列。
ハンババキ。
ファンタジー美少女受肉おじさんと。
プチセカ。
フットサルボーイズ。
プリンセスコネクトリダイブシーズン2。
ヘアピンダブル。
これは2月4日から BS 富士で始まったアニメです。平家物語。
ベイビーハミタン。
で、名探偵コナンの、警察学校編ワイルドポリスストーリー。
闇芝居の10期。
ディアデイルの第12で、
リーマンズクラブ。
という、以上51本のタイトルでした。で、今回読み上げてないものがいくつかあるので最初に触れておきましょう。岸辺露伴は動かない、これは昨年あのドラマと連動したアニメが放送されたと、はい、これは配信されたのが先で、昨年末に、3話分ぐらい放送されたということですね、う
ん、NHK で、
はい、あとは、ソライロユーティリティ。はい。女の子がゴルフをするアニメなんですけれども。超可愛いんだよ、これ。超可愛い。ほんとみんな見てほしい。今、YouTube で上がってるから、公式で。
はいはい。
これが、1話、15分。
うん。
あら。放送されたという。で、デリシャスパーティープリキュア。これは、はい、まあ、2月4日から。
そうですね。
あ、違う
わ。
2月の
6日。6
日から。これはまあ1年ものとしてね、うん、普段カウントしてないんですけれども、まあ、プリキュアに関してはもうこの人に聞かなきゃいけないということで、足止め先生、はい、プリキュアどうでしょう。
完璧でしたね。
お前、毎年そう言ってんじゃん。
どこが
毎年そう言ってるじゃん。
毎年言うしかないぐらい完璧だった。
まあ、毎年言うしかない。
まあ、そうなんですけど。
完璧。
今回どんなプリキュアなんですか、うん、デリシャスパーティーっていう。
デリシャスってついてるんですけど、はい、なんか、なんか食事をテーマにしてるっぽくて。うん、
食事、
うん、まあ、主役のゆいちゃんって子は、お米をなんかモチーフにしたプリキュアで、あとまあ、パンと、あと麺のなんかプリキュアがいるみたいでして、で結構今年はその春の映画がないので、結構ゆったりペースで進むらしいっていうのは聞いたんですけど。
あ、そうなんだ。
なんかいつもは春の映画に全員の変身間に合わすっていう謎のローテーションがあったんです
けど、そういうことか。
今年はなんか、なんかテレビガイドみたいな番、あれで、サブタイトル見ると、プリキュア3人揃うのが結構時間かかるらしくて。結構今までにないスローペースっぽいです。
あ、そうなんだね。
あと初めてプリキュアシリーズ初のナレーションがつくっていう。
おぉ、
うん、宮崎美子さんが。
あ、そうだった。見た。
そうなんだ。
で、しかも今後重要な役らしいよっていう噂まである。楽しみですね。
すごいですね。
出てくるのか、宮崎美子さんが言うのかな。チャーハンを作ってこいとか
言う。そうなんでしょう。バトルスピリッツ、はい、こちらは、あれ何なんだろうね。三部構成の、
はい、確か。
やつが、去年放送されてるのかな。
ネット、ネット配信のされたアニメーションを、
あ、まあ、そっかそっか、うん。ネット配信のやつをテレビ版に再編集して、
また組んで、
やってた。
テレビ放送を始めてるっていう、
ね。ワールドトリガーなんかもそんな感じだったよね。
確かに。
確かに。
あとは、魔法科高校の劣等生の追憶編。
はい、
こちらもまあ、年末に特別放送が1話分新作であったと。あとは、 ロードエルメロイ2世の事件簿、まあ、こちらも特別編として、はい、あの放送されたということで、まあ、長期シリーズではないということで、まあ、基本的にはワンクールものっていうものを、新番組としてカウントいたしました、うん、鬼滅の刃に関しては12月から放送始まってますが、遊郭編は年明けてからということでカウントしております、うん、まあそういうわけで、まあ再放送もね、いろいろあったりもするし、まあワウワウでしか見れないとか、ここの配信でしか見られないとか、いろいろ環境によって見られるものも限られてるんですけれども、まあそれでもね、51本、ということで、まあそれをカウントいたしました。どうでしょうかね。後々皆さんね、この熱文字記者たちが参加してくれた割見て、こちらの方はエピーロ記者がまとめてくださっておりますので、うん、音声とともに聞いていただければなと思います。うん、で、この熱文字のアニメ、その、新前編というのは、期待値ランキングなんですね。うん、まあ、なんで、ワンクールとかツークール全部作品を見終わった後の評価とは別で、うん、まあ、1話見た時の期待値、これ面白そう。うん、
はい。
これはなんか必ず見なきゃっていう、うん、期待値ランキングで一番楽しみなやつに20ポイント、その次が19ポイント、その次が18ポイントというように、うん、まあ以下20位1ポイントまで3人がそれぞれ採点を終わって、で、3人の点数を合わせた合計値が一番期待値高い作品ということで、まあ紹介しております。
はい、
まあ、もちろんもともとね、2期目3期目の作品、しかもまあ内容もすごく面白いって分かってるやつっていうのは、うん、まあ見てる側の期待値 も当然高いんですけれども、ちょっとね、新しく始まったやつとかにまあポイントが偏りがちなのはご容赦いただければと思います、
う
ん
は
い、
そうですね。
というわけで、普段ですとまあどんなアニメが好きなのかっていうところからちょっと一人ずつ言ってもらいたいんですけれども、国井さんはどんなアニメ好きなのか傾向をお願いします。
どんな、僕は笑わせてもらえるの好きですけどね、
うんうん、
それと同時にやっぱりストーリーとしては真面目な感じのものが好きです。真面目と言われるとちょっとあれですけどね、
はい、
なんかしっかり作られてるなみたいな感じがね、うん、そういうものが好きですね。
明日先生は、
僕はまあ女児向けアニメだったり、うん、あと熱文字で言うカウチポテトアニメっていう、何も考えずに見れるやつが比較的好きです。
そうですね。
はい。
まあ僕は、やっぱ可愛い女の子が出てくるやつ好きなんですけど、
掃除で。掃除でそれはありますけどね。
進展は割と高く評価します。この手なかったな、今までっていうのは、面白いなっていうことで、ジャンル問わず評価しております。で、現在3人が、まあ、満点を入れたら60ポイントになるんですけど、まあ、60ポイントっていう作品はまあ、過去にもなくて。
ないよね。
50を超えることもまあ、稀です、
うん。
しかしながら、この1月3月期というのは、まあ、1年の中でもまあ、言ったら手薄になりがちな期間なんですけれども、うん、まあ、それでもね、51本ありますから、どうしても散るわけです。うんうん、
はい。
いつもよりちょっと多い感じあるもんね。
ちょっと多いかもしれませんね、はい、50だとね。
で、まあ、オタクだったら20ポイント以上の作品は見てもらいたい。うん、まあ、言ったら、一人が全部20ポイントぶっこんでも、20ポイントなんで、21ポイント以上になると、まあ、二人の人が評価してるっていうことなんで、まあ、これはちょっと一見の価値ある。うん、30ポイント以上となると、これはマストで見ていただきたい。うん、40ポイント以上は、もう、絶対ですっていう。
それは面白いと、3人思ったってことです、ね。
マストと絶対同じ意味なんだけど、まあ40ポイント以上はもう抑えと、強要として抑えといてくれる、はい。そういう作品ですね。
今後テストに出るから。
このテスト出ます。
出ます。
テスト出ます。だからそういう意味で言うと、前回はテストに出る作品が5本あって、うん、吸血鬼すぐ死ぬ、
うん、
コミさんはコミショーです、先輩がうざい後輩の話、見える子ちゃん王様ランキング、
うん。吸血鬼テストに出るんだ。
テスト出ます。
出るんだね。そこが熱文字らしいやね。
そうですね。
30ポイント以上になると、海賊王女、大正乙女、おとぎ話、ブルーピリオド、タクトオーパス、ディスティニー、ルパン三世、うん。で、20ポイント以上だと3作品ね。真の仲間じゃないと勇者のパーティーに追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました。うん、無職転生、180秒で君の耳を幸せにできるか。まあ、そんなところですね。
うん、
で、現在集計終わりました。まずは20位から11位の発表。こちらを、発表して、はい、まあ、一人一作品、
うん、
まあ、ちょっとその中から、推したいという作品を紹介してもらいます。20位。 同率2本あります。11ポイント。ニンジャラ。あら。プリンセスとコネクト、リドライブ、シーズン2。
リコネだ。はい。
19位、12ポイント。ドールズフロントライン。18位、14ポイント。天才王子の赤字国家再生術。17位、16ポイント。スローループ。15位、19ポイントで、2つあります。からかい上手の高木さん3。はい、サビクイビスコ。13位、同率21ポイント。こっから20ポイント超えですね。
はい、はい。
トライブ9。ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャン。12位、23ポイント。あたしゃ川尻小玉だよ。11位、24ポイント。怪人開発部のクロイツさん。以上が、20位から11位まででございました。まあ、結構注目作もね、この辺入ってきてますけれども、まずはじゃあ、クニーさんいかがでしょうか。
僕ね、ドライブ9面白いと思う。
ドライブ9。は
い、これ最初何のことなのかと思いましたけど、これ、野球をね、うん、いわゆるエクストリームスポーツだという形にして、やっている世界観なんですよ。だから野球かと言われると野球じゃないんだけど、うん、街全体を使って野球をやってるっていうような感じで、その辺がね、これありそうでなかったなって思ってね、うんうん、それが面白かったんですよ。それがだからなんか武力的、魔術的になんか、ま、野球をやっている派手なこうバトルものに見える。だけど、うん、基本野球なんで、ルール遵守が絶対っていう、もう絶対もう不動のものがあるんですよ。うん、その辺がだから、なんだろうな、ただの武力闘争になってないっていうところの面白さがありましたね。うんうん、だこれがちょうどね、これたまたまなんですけど、このアニメが始まった直後か、ちょっと前ぐらいだったかな、あのドカベンアブさんの水島先生が亡くなりな
って、はい、そうだね、
はいはい。俺は野球の時代がこれで変わるんじゃないかと。変わったんだなと思って、うん、水島先生ありがとうございましたと。
そうだね。
ドライブ9見ながらも泣きましたけどね。
うん、ドライブ9はそうだね。XB ってなんだろうと思ったら、エクストリームベースボールだった。
まあ、エクストリームスポーツっていうところにもね、20年ぐらい前だから、エウレカセブンか、うん。あの辺もだからサーフィンもエクストリームとして使ってくるっていうのが、うん、アニメにもちょこちょこっと出てきたんでね。うん、でも野球をっていうのはちょっとびっくりしたっていうのがありました、
ね。いかにもアニメ見てるなって感じがね、
う
ん。
そうそうそう。
魔改造したバットとかね。う
ん、ちょっと面白いんですよ、あの辺がね。
俺、最初スカイツリー持ってんのかなと思った。
高いや
つ。ああいう感じね。アッショミ先生はいかがでしょうか。
僕ね、ジョジョ。
はい、ジョジョの奇妙な冒険、はい、ストーンオーシャン。
これがね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、この、ジョリン役やってる声優さんがファイルーズ・アイさんって人で、
うん、いや、そうなんですよ。
この方は、ジョジョのキャラクターを演じるために声優になったと言ってるぐらいの人なんですよ。
おぉ。
で、ジョリンが理想の女性像って言ってる人なんです、うん、その人がオーディションでちゃんとジョリン役を掴んでやってるっていうところにもうロマンがありすぎて、
ね、
もうそういう目でしか見てないんですよ、ね、この作品。で、まあ今までのジョジョの作品の中でもやっぱ割と女性がすごいたくさん出てくる作品なので、うんうん、まあそのちょっと、まあ絵代わりというわけじゃないですけど、ちょっと熱苦しい感じの作品じゃないのかなと思ったらちゃんとそこはジョジョで、うん、もう。もう女性声優たちのもう振り切れた演技が楽しめるところもあるし、
うん、
あと相変わらずおしゃれなオープニング映像とかもあったりして ね素晴らしいところです。
ストーンオーシャン、まあ、でもストーンオーシャン確かになんか全力でやってる感じが気持ちいいよね。
面白いですね、
うん、なんちゃってとかじゃないから、うん、もう、はい、そこは最高でしたね。
編集長は
どうしようかな。喋りたいのいっぱいあるんだけど、うん、怪人開発部の黒市さん。
ああ、確かに。確かにな、
はいはい。
これはね、ま、なんて説明、まずね、ちょっと読みましょうか、じゃあ。怪人開発部の黒市さん、どんな作品か、うん。正義と悪がぶつかり合う世界、人知れず戦う人々がいた。それは幾度となく正義のヒーローに倒されていく定めの悪の怪人を作り出す、開発部で働く人々である。 地下深くに存在する秘密結社アガスティアの研究室で、彼らは実験や研究だけではなく、開発の予算取りからスケジュール管理、そして幹部の決裁をもらうためのプレゼンという名の戦いの日々を過ごしているのだった。アガスティアで平研究員として働くクロイツは、里巻博士と共に数々の難関をかいくぐり、ヒーローを打倒する怪人を見事作り出すことができるのか。その宿敵としてクロイツたちの前に立ちはだかる無名で無敗の変身ヒーロー、ブレイダー。この物語はヒーローを倒す怪人を開発すべく奮闘するもう一つのプロフェッショナルたちの日々の記憶である。まあ、なんかこうヒーローものとか思うかもしれないけど、いやギャグです。
うん、
で、悪の怪人を作り出す、開発する研究者たちのお話なんですけど、うん、結構ね、この、予算取り、プレゼン、スケジュール管理っていうのが、うん、まあ、僕も大学院とかいたんでね、研究の現場にかなり近いなっていうのがあって、うん、あるあるっぽい感じの楽しみ方ができる。うん、まあ、特に研究予算を取るためのプレゼンであったりとか、まあ、我々の業界で言うと、科研費、科学研究、助成費みたいなのがあって、その、科研費を取るためのなんかテクニックとかもあるわけですよ。うんうん、で、実際にこの、平野ね、社員、研究員であるクロイツさんは、博士から言われたけど、予算取るために、こんな怪人でも役に立ちますっていう、なんかこう、うん、嘘をつかない、嘘っていうか、とんでもねえデザインの怪人とかが上がってきても、いや、これはこういうなんか強いやつでとか言わなきゃいけない。うん、まあそういうところが結構面白くてですね、あ、今までにない切り口のアニメだなっていうのは思いましたね。
うん。うん、なんかちゃんとした会社ですっていう風なギャグだよね。うん、悪の組織なんだけど。
う
ん、
そうそうそう。
雰囲気的には 前々回クールだったの、戦闘員派遣しますってあったじゃないです
か。はいはいはい、ありました。
あのラインのギャグのテイスト、雰囲気 ね、雰囲気が好きな人は多分これも面白い。
確かに確かに。
もっと話としては、組織ってこうなってます、うん。現在の社会の会社ってこういうものですよっていうのがこっちきっちり出てるんで、うん、そこで笑える人はたまんないんじゃないですか。
そうっすね。
で、最終的に出来上がった商品は、これ誰のものなんですかっていうところで終わる、うん、笑わせて終わるみたいなところは綺麗ですよね。
うん、でちゃんと萌えもあって、
うん、そう、クロイツさんいい子です。
いや、かわいい、
あの子いい子ですよ、
はい、僕が言いたいのはそこです。そこを見てください。
お弁当買いに行くときの格好、メガネかけてる、
かわいいよね、
あそこだよね、
いいよ
ね、豚丼なんだよ常に。
そうなんです、うん、そこでバイトしてるのがヒーローっていう、
うん、いいよね、あれ、なんかそういうあのなんだっけ、天体戦士サンレッド感もある、
はいはいはい、ね、あるね、
ヒーローパロディ、
そうだよね、
流れを組んだ、
うん、は
い、というか日本にこんなにローカルヒーローっていっぱいいたんだってびっくりしました。
そうですね、なんか実在の、ね、実在のローカルヒーローがね、実名で出てくる。
いっぱいいるんだって。で、そして、じゃあ10位から4位の発表いきましょう。
はい。
この辺はもうちょっともう20ポイント超えてるんでね、見ていただきたい。
はい。
10位、27ポイント、進撃の巨人、ファイナルシーズン。いやー、もうね、これはもう進撃の巨人。いよいよもうほんとパート2ですから、うん、これで終わりだよっていうやつですね。そして、9位、34ポイント。もう30ポイント超えてきました。うん、そのビスクドールは恋をする。
あ、この位置ですか。
なるほど。8位、35ポイント。
お、僅差。
アケビちゃんのセーラー服。
あ
ー、7位、36ポイント、刻んできてます、1ポイント差。殺し合い。
お
ー。6位、37ポイント、これも1ポイント差。リーマンズクラブ。
お
ー。5位、38ポイント、これも1ポイント差。
お
ー。週末のハーレム。
なるほど。
4位、40ポイント超えてきました。
うん、
時効代理人。
ああ、
そうか、この辺はもう全部喋りたいな、
ね。すごいですね。こんな刻んでたことって過去あります
か？過去ないね。
なかったよね。
本当にポイントずつ。
5位から9位までが全部1ポイントで、うん、刻んでます
ね。なるほど。
どうしよう。まあ、全部喋ってもいいんだけど。国井さん。
俺、どうしよっかなぁ。リーマンズかなぁ。
出た、リーマンズクラブ。 まあこれはね、1月末から始まった、はい、バドミントン、社会人でバドミントンやってる、はい、サラリーマンのバドミントンクラブということで、うん、リーマンズクラブですよね。
最初タイトルからして分かんなかったんですけど、見てみると、まあ、いわゆる実業団所属の、みたいな感じのあれですよね。だから部活ものじゃないんで、なりわいとして成立させるためにはどうするのか。で、結果出さなかったら君はクビだっていうところから始まるっていうところが、いや、結構リアルでこれ面白いかもしんない。真面目なスポコンものだわ、と思って、ちょっと楽しく見てる。ただ、バドミントンっていったらいっぱいアニメ見てる人はやっぱり2年前、3年前の羽バドがあったんで。
これ羽バドも結構好きだった、はい。
これどう超えられるのかと思ったら1話でやっぱもう意識してますよね。バドミントンの描写、すごかった。
素晴らしかった。
マジかっていうぐらい動いてましたね。だから言ってみれば、羽バドのこう男性版とも言えるんだけど、これね、エッチな視線がないんでね、これも、これでいいんですよ。
そうっすね。
いやらしい意味でこう、乳が揺れたりとかないんで、すげえ話に集中して見られるんですよ。
そう
っ
すね。
僕、スケベなんでやっぱりね、はい、泉先輩が乳揺れるとそっち見ちゃうんですよ。俺のシャトルがみたいになっちゃう。
なっちゃう。だからね、
なっちゃうんだよ。
余計になことを考えずに見られるっていうところはいいですね。
これ素晴らしく絵が動くので、リアルでクールなアニメが見たいっていう人、これ大好きですよ。
そう
です
ね。
素晴らしかった1話。
三木慎一郎さんなのひょうひょうとした感じ。
いやもうね、いやもうこれ三木さん最高、
ここに三木様だよみたいな、う
ん、いやーやっぱ三木さんだよ、
ね、すごいですね、あんな感じで出るんだと思って。
だ主人公はまあいろいろね、今までもちょっと結果出せず、うん、あとちょっとダブルスやってた時に、うん、ちょっとね失敗もあって、はい、トラウマになってて、うん、ずっとこうシングルでやってた、うん、でまあでも実際になんだっけ、三つ星銀行みたいなところをクビになってしまって、そこ拾ってもらった。でもそのまあ弱小なところなんだけど、そこの監督からはダブルスやってくれと。いや、俺はシングルやるんだって思う。で、ダブルス組む相手ってなってんのがミキさんなわけ。で、いや、僕はダブルスなんか組まないよって言ってるんだけど、じゃあ、一対一で勝負して、俺が勝ったらダブルス組んでくれと、うん。で、主人公はじゃあ僕が勝ったらシングルでやらせてもらいます、みたいな感じの1話の激突なの。
はい。うん、
これが、まあ、めちゃやったー。
だからいい意味で主人公も嫌なやつっていう感じが抜けないんだよね。
そうなんだ。
パリパリでやって、すごいエリートの集団のそのところに就職というか、チームに入れたから、そこで、お前1年あって結果出せなかったんだ、クビだって言われて、拾ってもらったんだけど、拾ってもらった先の練習場だとか、そのシステムを見たときに、やっぱ下に見ちゃうんだよね。こんなところで練習してるかありえないんですけど、みたいな。これ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、お前拾ってもらったんだろう、というところがあると、彼がどうこの後変化していくのかっていうのも、やっぱり楽しみでワクワクして見ちゃうんだよね。そこの心を解きほぐすのが、だからミキ様なわけでしょ。
いや、ミキさん、本当に素晴らしかった。
たまらんかった。
たまんなかった。これもうミキさん見てるだけでいいわって思う。
本当ですよ。
ライデルフィルムですね。
ああ、
そう、はい。まあ、素晴らしいですよね。
素晴らしい。
これはちょっと絶対見なきゃいけないやつかな。
で、多分今後、その、インターハイとかで戦ってた人たちとかが、まあ、今出てくるんだと思うんですね、今後。ダブルスに帰ってきたらしいぞ、あいつが。
ね、リーマンズクラブ。
リーマンズ。
はい。
さあ、そして、あしとめ先生。
僕ね、どうしようかな。
まあ、もうこの辺はもう全部喋ろう、う
ん、まあね。
手短に喋ろう
僕、週末のハーレムを、ずっと期待してて、
1話だけやったからね。
本当は10月放送開始予定だったのが、1話だけ放送して、放送内容をちょっと見直すために、延期になったんですよ。何があったのかな。原作通りやってるはずなんだけどな。いやーでもやっぱ素晴らしいですね。
まあ言ってしまえばね、これはサイド B 寄りの作品かなと。
多分ね。
まあタイトルにもハーレム入ってるし、松崎くん、カーズさん、プギャーってなってるだろうなと。思いきやですね。
これ本当に、これを見てごちそうさまってなるか、ちょっと残念だったなって思うかで、結構その人のオス度数がわかるよね。
そうなのよ。
SF なんですよね。
SF なん
その部分が面白い、これ。
近未来の。
これがね、 面白くて、しかも今この時代に見るの結構面白い。
設定面白いよ、これ。
時は近未来、2040年の日本。ある難病に侵された青年は、幼馴染のエリサと再会を誓い、病を治すためにコールドスリープすること。
はい。
5年後に目を覚ますと世界は大きな変貌を遂げていた。あるウイルスによって地球上の 99.9% の男性が死滅。地上は5人の男に対して50億人の女性が存在する超ハーレムとなっていた。このウイルスへの抵抗力を持つ男性、ナンバーズはわずか5人。その一人である主人公が残された女性たちと人類の存亡のためにメイキング、まあ、つまり子作りすることを求められると。っていう作品なんですけどもね、はい、もうこの設定。
これをだから羨ましいと見るか怖いと思うかって、俺怖いだよね、やっぱり。だって作中の主人公のナンバー2の彼は、だから言うんだけど、俺は種馬じゃない。そんな扱いやめてくれって言うんだけど、いや、そこですよね。
そうなんだよ、ね。
面白いんですよ、これ設定が。
これまたこのナンバーとか5人いて、5人それぞれその目を覚ました時の、まあ反応が違うのはもちろんですけど、状況も全部違うんですよ。
そうなんだよね。
あの僕はあのナンバーズの3の土井くんの、
はいはい、
土井くんとその周りの子がすっごい好きで、うん、すっごい好きなん
です。学園ハーレムだもんなあれな。
僕そのアニメだともうちょっと後に出てくるかなと思ったら、うん、3話できたからもう大喜び。
そうだよね、そうだよ、
大喜びですよ、
あの手この手でね。で、またさ、やっぱもう最高に頭が悪いのは、うん、人工受精がダメっていうね、うん、設定がなんか
頑張
って
、ね、ありましたね。
なんだこの最高の設定はっていう。
ありそうでなかったよ。
いやー、これ発明でしょ。
発明だよね。
これは新手ですよ。びっくりしました。
びっくりした。
あのね、漫画で言えばですよ、吉永文先生の大奥っていうね、まあ、この間完結したばっかりの作品の中で、やっぱその男性が、だけがかかる疫病っていうのもあって、で、結局、そのね、女性が、将軍になるっていう、まあ、シリーズやってましたけれども、これをまたこのコロナ禍に見るという、ね、ウイルスがものすごい蔓延してる中で、あ、もし、こういう種類のウイルスだったらこうなってたかもなみたいなね、
うん。
コールドスリープです、これからは。本当に。
そう、だからなんかツイッターとかで見ると、やっぱりこういうね、ナンバー2のレイト君もさ、3のドイ君の状況とか見て、羨ましいなっていう人ももちろんいるんだけども、この後に出てくるナンバー4とかのなんかサラリーマンの人とかは、目覚めた状況が結構きつい状況なんですよ。目も当てられないぐらいちょっと。これ現実にあったらちょっとやべえなってい
う
状況だったりするんで、
男の人が半分いなくなっちゃってるから、そのバランスとしてちょっと変えちゃってて、結構女の人たちも男男っていうよりは、いやこれ人類としてもうダメだみたいな危機感があるから、その飢えるっていう方向なんだよね。だからちょっと怖くなってくるね、どんどんね。
で、実際ね、そのやっぱ時間との戦いになってるから、女性はもう子供を作れないから産めなくなっていくし、本当そうなんですよね。ただそんな中で主人公はさ、やっぱりその再会を誓った彼女がいるわけで、
はい、
じゃあその子と、もう再会するまで連絡取れるかどうかわかんないけど、再会したいし、ミサを立てたいから1ヶ月待ってくれみたいな。もうその1ヶ月って人類にとったらものすごい時間じゃん。
そう、すごい時間だよ。
だって、1日1人とやってもさ、30人
だ。30人ですよ。
まあ、彼若いから1日2人、3人いけるかもしれないですけど。
それはそうでしょ。
それでもまあ、50人がいいとこじゃないですか。
でもそうなった時に男の体だけじゃなく精神も持つのかって話だよ。
そうですよね。
それも撫で切りにやっていかなきゃいけないっていうふうになると。
ベルトコンベアだからね。だからもう、それ1ヶ月でそれしかできないんだったら、超貴重な1ヶ月だし、それで、しかも命がいつまで持つかわからない人の1ヶ月だから、これ何してくれてんのよって思いながら、だったらいいですけど、1ヶ月毎日違う女性と寝てもらいます。なんて最高の設定なんだよ。それで1話が終わってるから。
その人のことを思うんだったら我慢できるでしょ？
そうそうそう。
こっちとしては我慢できない方がありがたいんですっていうところの、何、問いかけというかさ、俺たちにこう、切っ先突きつけられたみたいなさ。
まあね、これだから、本当に、そんなバカななんだけども、結構シリアスな。
見ると面白いんですよ、これ。
週末のハーレム。
はい。
じゃあ私は、まず、はい、自己代理に行きますか。
はい。
おー。
なるほど。はい。
ついにこういう時がやってきたなと。
ね、
まあね、 日本が中国のために作った作品を逆輸入するっていう。しかも音楽が新海さんのね、やってた天文入ってて、はいはい、で、だからね、なんか内容がやっぱ中国に寄せてるからか、まあ LINE とかも中国語だし、ハラスメントのあり方とか、あと田舎と地方の差別の感じとか、あ、これと、日本だとちょっと無理だなっていう感じなんだけど、
そこまではないって感じはあるもん。
もうね、今まさに、この10年くらい僕が教えてきた中国人の留学生のこととかをめちゃくちゃ思い出して、そういえば、なんか田舎の農村でお父さんお母さんがすごい頑張って留学費を稼いでくれて、今ここにいますみたいな子もいれば、もう今中国って基本はもう富裕層たちだけの戦いになってきてるから、そういう田舎から出てきた子とかはもういなくって、もう受験戦争がもう日本の日じゃないんですよ。っていう中で、そのどうやってエリートになっていくかみたいなことで悩んでる人たちとかを見てきたから、なんかあの感じの世界観が、まあ1話に関しては、すげえリアルだった
ので、
で、またその終わり方っていうことで言ってもね。
かなり苦味がある感じで作ってるからね。
そうなんだよね。
かっこいい男が出てきて、鮮やかに解決じゃないもんね。だから面白い。
そのちょっとね SF 的なところもあって、その、はい、写真からね、またその時間を戻ってこの先何があるのかっていうのも分かる能力みたいなのもあるんだけど、はい、まあ過去を改変しちゃいけないとかね、それぞれいろんなルールがある中で、まあクライアントから言われたねことをまあどうやってこう達成していくかっていう、はい、まあ、ちょっとサスペンスもあり、ファンタジーもありっていうところなんだけど、世界観がとにかくかっこよすぎてですね。クオリティがめちゃくちゃ高いっていうのはちょっとびっくりしましたね。
普通に映画であってもおかしくないなっていう感じは。
これは映画で全然おかしくないね。
ちょっとだからニュアンスとしては僕はインセプションって映画に近いものを感じ
た。はい、インセプション、
ね。あれをこう、クランプさんとかがやったらこういう感じになるんじゃないかって、ざっくりとして説明するとね。そんな感じだったけどね。いや、これ面白いわと思ったもんな。
本当になんか、うわーって終わり方の回だったり、感動するって回もあったり、まあ、一話完結とまではいかないですけど、割とサクサク見れる感じ。
そうなのよね。
さっぱりとした。
まあ、いい桜井が出てます。
あ、そうです、桜井さん。
桜井さん常にいいでしょう。王様ランキングの桜井さんのあれもいいよ。
桜井さんね。あ、久しぶりにこの桜井見たな、みたいな感じもあったけど、ね。
頭脳派桜井。
頭脳派桜井。
超頭脳派桜井が。
さっきちょっと語り漏らしましたけど、忍者らの桜井めちゃくちゃいいです
か。そうだそうだ、はい、そうだ。
今季一番いいんじゃないかな、ね、俺が好きな桜井はここっていうのが忍者らですから。
忍者らね。
忍者らなのね。
忍者らはぜひ見
て。岸辺露伴じゃなくて。
そうです。
忍者らなの。
忍者らですね。
ゲーム原作の作品ですね。
繁華街の一角に佇む時効写真館。その錆びれたドアの裏には特殊な能力を持った二人の男がいた。写真館を経営する時と光。時の幼馴染み凛を通じて顧客から舞い込む依頼を遂行すべく。撮影者の意識にリンクし、写真の世界に入ることができる能力を持つとき、その写真の撮影後12時間の出来事を把握できる能力を持つ光。この二人がコンビを組んで、過去を引きずるクライアントからの依頼を解決していくという、絶対に過去の改変をしてはならないというルールのもとに依頼を遂行していた二人だが、正義感の強い時はつい過去に干渉してしまい、その行動はやがて少しずつ未来を変えていくというお話でございます。まあ、主人公のね、名前も、チョン・シャオシーとかね、ルー・グアンとかね、チャオリンとか、やっぱ中国なんですよね。ね、うん、いや、これはすごい。
面白い
ですね。
面白
い。日本版の制作はソニー・ミュージック・ソリューションズとアニプレックス、ということですけれども、音楽も超かっこよかったな、
そうですね、おしゃれですね、
これは素晴らしかった。
はい。
あと語りたいのある？
ビスクドール。
ビスクドールですよ。もうオタクの夢が詰まってます。
いや、ほんとそうですよ。なんか、ずっと前から言ってましたけど、なんか、オタクに優しい、なんか、その、ネクラに優しいギャルはいない。そんなのいないっていうのを言ってたんですけど、熱文字の石井氏が、こういうなんか、その、オタク趣味に明るいギャルって絶対いるからっていうことをツイートしてたんですけど、いや、いない。いや、それは、 石井氏それはカッパを見たと一緒で。いない。
トースポだよと。
トースポです。
でもどこかにいるんじゃないの？どこかに。
オタクに優しいギャルはいたって一面の見出しになるぐらい。
いや、どこかにいるっていう希望を持って生きてたいだけ。うん、いない。
いないかな。
現実を見ろ。いない。
いやー、ビスクドールね。
これはでも彼女がちょっとオタク寄りだもんね。そうなんですね。アニメ的に。そのコスプレしたいだから、アニメのキャラクターのコスプレだからさ。
で、好きなものは好きって言おうよ、みたいな派閥の人だから。
うん、そうですね。
そうそう。だから基本一匹狼的なマインドがあるオタクだから。うん、そうなんだよね。そうなんですけど。
そ
う
か、やったみたいなところある。
一話でいいパンツ見せてくれたんだよね。
よかったですね。
いいパンツ見せてくれた。
そうね。やっぱちょっとやっぱお色気要素がある作品ではあるのでね。いや、
その前に確かにね、ブラヒモ赤いの俺チェックしてたの。彼女、あ、ブラヒモ赤いなと思って、あ、これは下もセットかなと思ったら、もうビンゴだったから、ありがとう。ありがとうございますってもう、土下座しました。ありがとうございますってなりましたね。
まあ可愛いですよね、はい、あの女の子ね。
はい。マリンちゃんですね。
はい。
海の夢と書いて。
あけみちゃんのセーラー服はもうみんな好きなやつです。
あ、これもすごいですね。
もうセーラー服に憧れる田舎の女の子がお母さんにセーラー服作ってもらう。で、入学式に行く。あれみんな違う制服着てる。でも、いいんだよ、その制服着てっていう、もうほんとキラキラしたやつ。
と思う、僕言っていいですか、はい、僕これはね、
はい、
すごいエッチな作品だと思います。
いや、僕も。
僕はこれちょっとハードルが高すぎて。
はい、
今、今期で言うともう、週末のハーレムか、アケビちゃんかぐらいの。
アケビちゃんはまあ、エッチです。だってもう、最初からさ、部屋着っていうか下着なんだもん。
だ、
うん、
これね、
ありがとうございます。
エロじゃなくてね、スケベなんですよ、これ。
そうですね。
視点がすごいスケベなんです。
背景がすごいからさ。
絵が細かいから余計な。
うん。気合入ってんなーって感じ。
気合入ってますよ。
フェチたちが作ってるん
ですよ。そうです
よね。フェチが詰まってる。
そうです。
女の子がこう、髪を上げた時に、髪を取るんじゃなくて、脇の下取ったりするんですよ。
うん、
だそういうところが見たいという人もたまらないんじゃないでしょうか。
これはね、だから一般の人に分かってたまるかさ。こんなのさ、やっぱ、最近アニメ何が面白いのとか言ってるやつに絶対進めないじゃん。
まあ、そりゃそうだ。進められんわ。
うん、だ俺たちのためだけに作ってくれてるわけだ。もうありがとうしかないよね。嬉しいよね。
うん、
まあ、これはやっぱり、すごいレベルが高い作品だと言っておきましょう。
うん、
はい、うん、殺し合いですよ。
殺し合い。
殺し合いね。
これね。
今期何人か国さん出てましたけど、殺し合いにも国さん出てますよね。
はい、僕はあの中国では、ハンチャーハンっていう名前でやってます。
ハンチャーハン。
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 あのね、ワンワンのオリジナルの永遠の831っていうのも、うん、番宣だけは見れたんですけど、クニーさんしか出てなかった。
これも殺し合
ってたんですか？クニーさんでした。フォルムもクニーさんでした。メインキャラが。
そうなのか。
で、今回はその殺し屋というかね、うん、もう本当に、まあ、ちょっとイケメンゴルゴみたいな感じの、
まあ、そうですね。ゴルゴも今やってるからな、再放送でな。
まあ、すごい殺し屋がいるわけですよ、
うん。
で、主人公の女の子は、その殺し屋を、まあ、やってくれというふうに、うん、まあ、オーダーを受けるんですけれども、うん、行く先々でやっぱそいつが強すぎる、
うん。
逆に帰り討ちに合いそうなもんなんですけど、その殺し屋から逆にちょっと好かれてしまって、口説かれまくってる、う
ん、はい。
だから殺されないっていう。うん、とってもいい二人なんですよね。これが、小遣いで。
結構サスペンスとしてこれ面白いですね。
面白いですね。
ただ強くって女の子に、ちょっと僕と付き合おうよっていう風に最初見えてたんだけど、どうも過去になんかあったっぽいっていうのがずーっとこう、そこに、こう、そこかしこに流れてるんで、これ結構だから連続ドラマとしても見たい人は面白いんじゃないかと思いました。
そうですね。
アクションというよりも、いい意味でなんか、韓国の連続ドラマっぽいみたいな感じ。
そう、確かに確かに。
なんか続き気になる。
どうなるんだろう。
そうそうそうですね。だから、なぜこんなに執着してるのかっていうのを、
そう、そこなんですよ。
っていう、過去に何があったのかっていうのが、ちょっとずつ明らかになってきてるから
ね。
うん。
4位、時効代理人。5位、週末のハーレム。6位、リーマンズクラブ。7位、殺し合い。8位、アケビちゃんのセーラー服。9位、そのビスクドールは恋をする。10位が、進撃の巨人、ファイナルシーズンの、パート2でございます。進撃の巨人は本当にお疲れ様でした。は
い、
じゃあ、ここらで一回休憩です。はい、 2022年1月アニメ新番組全部見てみた件トップ3の発表です。はい、3位46ポイント。
お、だいぶ来てますね。
平家物語。
来ました。
山田直子監督、吉田玲子脚本。リズと青い鳥のこのコンビですね。ネットフリックスでも配信中でございますが、現在テレビでも放送中です。
はい。
2位、48ポイント。
お
う。
箱詰め。
おう。
交番女子の逆襲。
はいはいはい。
ですよね。そして、1位、
おう。
52ポイント。ファンタジー美少女ジュニクおじさんと。
おぉ、来ました。
そうですか。
なるほど、そうですか。
そうですか。
そうですか。
いやね。
なるほど。
うん。
まさかこんな結果になるとは
思わない。そんなことない。
そんなことないんじゃないですか。
でも、面白いよね。
面白い。
はい。
今回トップ10どれも面白いわ。
うん。
どれから行きましょう。じゃあまずファビニコイズさん行きましょうか。
ファビニコイ
ズ。見事これはもうもう1位ですね。52ポイントですからね。
来ましたね。50行きましたね。
異世界美少女と書いてファンタジー美少女ですね。うん、行くぞ神宮寺。ああ俺たちで魔王を倒す。俺たちが互いに惚れる前に。平凡なサラリーマン生活を送っていた幼馴染みの立花ひなたと神宮寺司。二人はとある合コンの帰り道に女神を名乗る謎の存在によって異世界に飛ばされてしまう。そこで神宮寺が目にしたのは金髪壁眼美少女の姿に変わり果てた親友の姿だった。美少女の姿になった立花を見てあまりの可愛さに戸惑う神宮寺。女性の体になったことで神宮寺のかっこよさにグッと来てしまう立花。しかし元は親友同士。この関係を壊さないためにも一刻も早く魔王を打倒して元の姿に戻らなければならない。そう、お互いがお互いを好きになる前に。これはおっさんと元おっさん美少女の絶対に惚れてはいけないラブコメディーということで、我々大好きなラブコメです、うん、
ラブコメでしたね。ちょっと変わったラブコメでしたけどね、
はい、発明だと思うこれ、
うん、ね。
だってさ、まずかぐや様の要素があるのね、
うん、あ、うん、ちょっと
相手のことを考える。
まあ、お互い好きなんだけど、うん、意識してるって思われたくないみたいな。
うん、
というか、うん、惚れてはいけないって言うけど、もう1話から結構もう惚れてんだよ。
もう惚れてる感じだね。
一目惚れに近い。
そう。と同時に、BL でもあるし、
うん、そうだよね。
さらに、萌えでもあるわけ。
うん、
はい。
これ全部入れられるパターン、初めてじゃねえみたいな。感動しました、僕。
だから笑いのロジックとしてはやっぱゴクドルズだと思うんですよ。
そうなの。
中身、見た目はすっごい綺麗な女の子で、なんだけど、中身はもうおっさん、
はい。
で、そのギャップでまず笑わせるっていうのはあるんだけど、うん、その BL としても読めるっていうところもあるし、そのなんだろうな、うまいなと思ったのが、その、お互いに好きになるっていうのは当然親友だったんで、その愛情じゃないんだけど、やっぱ付き合いは長いわけだし、っていうところで、呪いをかけたみたいなことを言ってるから、本人たちも、呪いのせいでときめいているのか、もともと素養があったのかっていうところが、疑心暗鬼になってるところも、今度コミカルで面白いんだよね。
条件付けで好きなんだろうか。
そう。だからずっとね、なんか漫才の掛け合いみたいなのが、ずっとそのナレーション、自分の心情としての、なんかトロのあれでももう笑えちゃうんだよ。全部面白いんだよね、これ。
いや、だからさ、神宮寺最初はさ、だからこれ、あ、これ BL なのかなと思ってたら、うん、普通に可愛いっていう考え方もあるから、
あるからね、
女好きなんだなっていうのもあるし、うん、これどっちなんだろうみたいなね。
そうなん
だよね。それも面白いよ。
そうだ、これ呪いなのか、もともとそうなのかみたいなところで、本人たちが動揺し始めるんだけど、それ悟られるのも格好悪いっていうんで、うん、隠す。で、隠してるから、その動揺っぷりが今度は、他のキャラクターたちが見てて、この二人は付き合ってんじゃないの？男の子と女の子だけどっていう風に見えていくっていうところがまた面白いみたいなさ。だから元おっさんなんだけど、呪いのせいなのか、友達がネクタイをキュッとこう緩めてるシーン見て、あっってこう、声出しちゃったりするんですよ。もうだからこれお芝居があるからこそのこう、笑いが倍化するっていう、演出的な。これがもう資格ないんだよね、これ。面白くて。
まあ、立花の女バージョンは、真央さんがね、今回、
うん、はい、
真央さん大活躍です。
そうですね。
真央さんは声が金髪なんだね。
声が金髪。
声が金髪。
明日の先生いかがですか、こちらのさん。
いや、 なんかそのちょっと前まで異世界転生ものもういいよみたいな空気流れてたところに、こういうの来られると、あ、めちゃくちゃ新しく見える。まあそのなんか異世界転生っていうのでなんかマイナススタートみたいなところが全くない上質なコメディになってて、だまあメインで見せたいのはやっぱりこの2人の関係性なんだろうな。異世界でどうのこうのはまあ一応味付けとしてある。
あそこまで持ってったことがとにかくすごい。
すごいよね。
こういう設定に。で、ちゃんとタスクがはっきりしてて、お互い好きになっちゃう前に、魔王を倒さないとみたいな。いや、すげえ。
すごいよくできてる、これ。
考えたこれ、発明だわっていうね。いやー、面白いね。
二人が喋ってるだけでもう面白いんだもんね。はい、
ただ、32歳は、おじさんじゃないです。
若いよな。あ、まあ、本当のおっさんから言わせると。そうです。若い。君たちは若い。
立たなくなってからがおじさん。はい、
立つ？立たない？ガンダムの話？
そうです、そういうことです。はい、
そうなんだよ。もう俺たちはビームジャベリン使えないんだよ。
そして2位。
はい。
箱詰め。交番女子の逆襲ですね。はい、箱詰め、はい。これもう面白いですね。うん、こちらはですね、主人公が、まあ、いろんな安定した職業に就きたいということで、公務員試験全部受けたんだけど、受かったのが、まあ、警察だけだったということで、うん、まあ、交番勤務になるんだけれども、その交番にはめちゃめちゃ 美人の、ものすごい優秀な先輩がいる。うん、
はい。
というところで、でも実はその美人の先輩っていうのが性格がものすごくってっていう話ですね。うんうん、警察官なんてもうやめてやる。公務員試験を片っ端から受けて合格したのは警察官だけ。考えつく限り最も浅い理由で警察官になった河合舞は後悔していた。こんなに激務で嫌われ者だって知ったら、絶対に警察官になんてなってない。辞表を握りしめて第二の人生を歩むことを決意する河合のもとに、新しい指導員としてやってきたのは、警察学校を首席で卒業し、ミス・パーフェクトの異名を持つ元刑事課のエース、富士。後輩へのパワハラが過ぎて刑事課から交番に移動してきたという富士の噂に怯える河合だったが、早速ペアとしてパトロールに向かうことに。新人警察官河合と元刑事課のエース、富士のデコボコペアを中心に、個性豊かで魅力的な警察官たちが巻き起こす笑って驚いて時々涙しちゃうお仕事コメディが今幕開きということで、箱詰め、交番女子の逆襲。
なるほど。
はい。
交番女子ってあったから、僕はやっぱり来たかと。うん、逮捕しちゃうぞの令和版なのかなっていうイメージはあったんですけど、これやっぱ真逆で、もう先ほどの説明にもあった通り、公務員あるあるなんだよね。うんうん、そこでクスッと笑わせる。まあ人情話もありつつだから、はい、いい意味でアニメ的エンターテインメント的な派手さは全然ないんだよね。うんうん、そういう意味ではちょっと面食らうんだけど、話一本一本がいい話だし、考えさせられる部分も多々あるんで、うん、結構ちゃんと見ちゃうんだよね。
そうなんだよね。うん、結構、だから警察の仕事の大変さね、うん、まあいろんな、例えばまあ交通切符切ったら文句言われるとかさ、うん、散々罵倒されるとかっていうのもあるし、うん、
税金泥棒みたいに言われ
てね。そうそうそう。で、同時に、警察官ってこういうとこ嫌なんだよねっていうのを警察官役の女の子が言ってるから、これよく警察の OK 取れたな、みたいな。例えば、警察のあの府警さんのポスターとか見て、このイメージを持たれると困るみたいなこと言ってるから、これ警察がよく OK 出したな、みたいな。ちょっとヒヤヒヤするんだけど、結局、大丈夫なように作ってあるっていうのがすげえうまいなって。
そうで。
ああ、この作品見れてよかったと思いました。原作はモーニングに連載されているね。まあ、漫画なんですけれども。
畑美子先生。
はい。
この方が確か元警察官なんです
ね。そうなんですね。
なるほど。
で、アニメーション制作がマッドハウス。はい。ね。あしとみ先生どうですか、これ。
いや、やっぱりその、なんか、ちょっと内側から見たあるあるって、うん、結構やっぱ実体験じゃないと出せないようなところだったりするんで、うん、やっぱあのポスター、その、達夫さんが言ったポスターの話とか、うん、まさに、そんな感じなんじゃないかなみたいな。
そうだよね。
ちょっと前にね、誰も傷つけない笑いなんて言われてね、うん、芸人全員が困った時ありました、ね。あれと一緒ですね。
そうだよね。うん、まあ、本当に、これはカウチポテト寄りでもあるし、うん、何にも考えずに見て楽しい作品だよね。うん、
はい。
これは素晴らしいと思います。
これ面白い。
ちょっと心がほっこりするような話もあったりとかしてっていうね。うん、
3位、平家物語。46ポイントでございます。これはもうね、マストでしょ。う
ん、はい、まあ、あの、アニメたくさん見る人ほど期待値が高いんじゃない？そのスタッフロールを、スタッフワークを見る、
ね。
ま
あ、そうですね、やっぱり。
お話としてはもうみんな知ってる話なんで。
あの平家物語です、ね、うん。
あの平家物語。
それどうやって料理するんだろうっていうところですよね、多分ね。
ちょうど今、大河ドラマでもね、似たような感じの世界の時代をやってますから、うんうんうん、まさにおごる平家の部分をやってるんですよね、大河でも。
だから、俺うまいなと思ったのは、1話で、うん、平家物語ってこんなキャラクター出てきましたっていうところの女の子が出てくるんですよ。うん、いわゆる、あの、超能力者みたいなのが見えるじゃないですか。うん、だから、はい、あ、ここがなんか新しい起点なんだろうかと思ってみた。あれが使い方うまいですね、うん。あれがだから面白い。だからよくよく考えると、アニメっぽい設定なのかなと思ったけど、いや、死者と会話するって、もう能とか狂言ってもうこの話なんで、あ、それもここにこう踏襲されていて、これは続きが面白いぞ、っては、一話見て思いましたね。
う
ん、
そうですね。
見事って思いました。
アシトミはどう見るの、こういうアニメは。
いや、やっぱちょっと元々の平家物語はあまり知らないっていうのはあるんですけども、うん、シンプルに勉強になりますし、
なるほどなるほど、
あのやっぱりその主人公の女の子、あの確か前
ビワ、
比嘉さんとかと一緒に収録した時に、うん、多藤さんがこの平家物語の話題を出したじゃないですか、うんうん、やっぱ平家物語に出てこない子が主人公なんだよっていうのを聞いて、うん、ずっと気になってたんで、うん、一話見て、あ、そういうことなんだ、大納得、こんなことするんだみたいな、
うん、琵琶を出してきたっていうのがね、
うん、そうですね、
語り部っていうね、うん、視点があって、うん、まあ、山田直子監督、京都アニメーションのね、はい、あの山田直子監督がサイエンスサルでね、京都アニメーションじゃないところで作った作品で、うん、まあ、ネットフリックスで、はい、去年から配信はされているんですけれども、リズと青い鳥でコンビを組んだ吉田玲子さん、うん、そしてキャラクター原案が高野彩子さん、文子さんか。音楽がやっぱりリズと青い鳥とかピンポンのね、牛尾健介さん、これもいいんですよね、というスタッフワークで、まあ本当に日本の古典文学やろうと、うん、でもね、なんか高畑監督がはい、かぐや姫をね、撮った後に、はい、壇ノ浦をやりたいとずっとおっしゃってた。平家物語やりたい、最後はって言ってたんで、まあ結局ね、それは叶わなかったですけど、うん、こういう形でその時代の作品がまた見られるっていう、でまた現在のトレンドとはもう全く別軸でこういう作品作られてるっていうのはもう本当にありがたい限りですよね。
確かにキャラクターデザインも別に現代風なわけでもない
、そうそうそうそうそうそう、これはね本当に
まさにザ歴史アニメの感じ、
うん、まあそうだね、これ今ね、YouTube で見てる人のコメントにもありますけど、死者と向き合うというのは山田監督の主題でもありますよね。というのまさにそうかもしれないね。うん、まあいろんな読み方できると思うんで、まあぜひよかったら平家物語見ていただきたいと思います。
はい、
というわけで我々、熱量と文字数、まあ国井さん、足止先生、私三橋達夫の3人の期待値ランキング、1位は52ポイント。ファンタジー美少女受け肉、受肉おじさんと。で、2位が箱詰め、48ポイント。3位、平家物語46ポイント。4位が、42ポイント、時効代理人。ここまでが40ポイント超え。5位、週末のハーレム38ポイント。6位、リーマンズクラブ37ポイント。7位、殺し合い36ポイント。8位、あけびちゃんのセーラー服35ポイント。9位、そのビスクドールは恋をする34ポイント。ここまでが30ポイント超えでございます。以下、進撃の巨人、怪人開発部の黒市さん、あたしは川尻小玉だよ、トライブナイン、ジョジョの奇妙な冒険、ストーオーシアン、ここまでが20ポイント超え。以下、からかい上手の高木さん、スリー、サビクイビスコ、スローループ、天才王子の赤字国家再生術、ドールズ、フロントライン、20位がラン、忍者らとプリンセスコネクトリードライブシリーズン2ということでございました。どうですか、この結果。
いやー、順当なんですよね。
うん。
なんですよね。
なんだかんだででもやっぱり、これだけ作品あっても、票が集まる作品が割と似通ってて、
まあそうね、そうですね。確かに作品数に比べたら、
トップ7までは全員票入れてるな。
すごい。
うん。これは結構なことですね。でもまあ、まだ喋りたい作品もあると思うんで、まずは割り見ての投票結果。
はい。はい、
伺いましょうかね、うん、エピーロ記者の登場です、はい。
はい、ごきげんよう、エピーロです。割り見てに投票いただいた方、ありがとうございます。で、まあ、作品だけではなくてですね、コメントも募集しておりまして、それを今から、寄せられたコメント読んでいきたいと思います。結構ね、長いコメントもあって、一部、まあ、省略っていうか、端折ったりとか、まあ、一部抜粋してということもあるので、まあ、独断と偏見で、やりますので、その点だけご、ご承知くださいと。でね、長いやつは、本来ね、編集室の方に、編集部の方にですね、メールを送って、いただけたらいいかなと思います。それではですね、特別版の方からせっかくなので行きましょうかね。今期は好みのアニメが少なかったので順位付けが難しかったということでね、いきなりまあちょっとネガティブなコメントなんですけれども、まあそうですね、好みによっても結構ね、マイクールその好きな作品が多いとかね、そうでもないとかっていうのはあると思いますので、今回も集計お疲れ様です。全クールは先輩がうざい後輩の話で燃えて王様ランキングで熱い涙を流しました。コンクールのそのビスクドールは恋をするに対するスタッフの熱量は凄まじいものがありますね。休日ゴルファーの自分としては空色ユーティリティのようなゴルフ作品が増えてほしいと思っています。あ、確かにゴルフ作品って結構最近のアニメだと珍しいんですかね。うん、僕もソライルユーティリティ好きです。ゴルフのね、シーンも、作画も結構いいですし、何より女の子は可愛いというね。ということで、次行きます。先生怒らないから、そのビスクドールは恋をする第2話を見て興奮した人は正直に手を挙げなさい。ということでね。まあ、同じようなコメントは後も出てくるんですけれども、そのビスクドールは恋をする。期待作ですよね。本編の方では何位になってるんでしょうか。まだ、ね、放送されていない段階でコメント読んでいますので、楽しみにしています。進撃、鬼滅、ジョジョなどビッグタイトルがひしめき合う今期にあって、本当に頭を空っぽにして見れる怪人開発部の黒市さん、全国のご当地ヒーローを実写で出すなど無駄に手間がかかっているところが嫌いじゃないです。ダークホースとして期待しています。あ、確かにね、実際のそのご当地ヒーローが、まあ、出演してましたよね。なんかクレジットにもね、協力してもらったそういうね、ご当地ヒーローの説明っていうか、そういうのもありましたしね。うん。だけど全体的に、ギャグものというか、緩いんですよね。うん、そこも面白いですよね。今回も集計お疲れ様です。僭越ながら参加させていただきます。今期で気になったのは、鬼滅の刃遊郭編と東京24区。2本も第1話60分放送であったことですね。鬼滅はまあ大ヒット作品なので、がっつりと予算をついて、丁寧に作っているなという感じですが、検討していたのは東京24区。原作が有名スタッフとはいえ、オリジナル作品なのに頑張っていて良いことですね。ぜひ今後もつながる作品が出てほしいものです。あ、なるほど、東京24区ってオリジナル作品なんですね。なるほど、確かに、第1話60分ありましたね。たまにありますよね。サイコパスの3もそうでしたか。あとは、リゼロも確かそうですよね。まあ、気合入ってるなって感じしますよね。次、時効代理人リンククリックはビリビリ資本の中国が舞台の作品なのであまり期待はしていなかったんですが、現代の先進国の普遍的なテーマが根底にあり、深いドラマ性にぐんぐん引き込まれました。スローループは放課後堤防日誌やゆるキャンとどうやって差別化するのかと見ていたのですが、釣り要素は割とあっさりでハートウォーミングなストーリーに仕立てられているようで、これはこれで良いですね。うん、確かに自己代理人はね、僕もすごい印象に残りました。個人的には、中華アニメ、まあ、中国のアニメでナンバーワンですね。魔導素子でしたっけ？まあ、ありましたし、 他にもいくつかクオリティの高いアニメあるなぁとは思っていたんですけど、なんかそのストーリーとかね、そういったものも含めての自分の好みだったっていうところです。スローループね、僕もあの放課後堤防日誌とかね、ゆるキャンとかもそのあたりと被って見えたんですけど、主人公二人の、なんか、バックグラウンドというかね、が、考えようには結構重いっていうかシリアスなんですけどね、そういうのこうぶち込んできてますよね。だけど全体には緩い雰囲気で、なんかちゃんと日常系やってるなっていう感じがします。エピーロさん毎度ご苦労様です。今期もアケビちゃんのセーラー服やそのビスクドールは恋をするなど作画が綺麗な作品は視聴して楽しいのですが、それとは別次元で鬼滅の刃遊郭編の映像が極まっていて言葉が出ません。昨今のテレビアニメは綺麗な作画の作品が多くなっていますが、この作品に関しては常軌を逸しています。凄すぎ、ということで、そうですね。鬼滅の刃はもうずっとすごいですもんね。アケビちゃんのね、映像もすごいし、なんかフェチズムが極まってますけどね。今期は、そのビスクドールは恋をするが圧倒的ナンバーワンです。すごいね、これも人気ありますよね。ランキングでも結構上の方に行ってましたしね、割り見ての。コンクールのオカルト枠は、まさかの魔眼設定を持ってきた平家物語でびっくり。それなりに分量のある原作をどう圧縮するかというドラマ剣上の工夫なのでしょうが、山田直子監督特有のため息を誘うほど美しいのだけれど、どこか危うい感じも漂う画面でこれをやられると、妙な続々感があります。確かに。魔眼設定ですね、あれね。まあ、オリジナルキャラクターも出てきてますしね。主人公がまあそうですしね。確かに。そっか、原作を圧縮してる、なるほど。ああいうなんかメタ的な視点を入れることで、結末が見えているというか、もともと歴史ものなんで、まあネタバレも何もないというか、ストーリーを知ってる上で楽しむ人がたくさんいるということを前提に作られている作品ではあるんですけど、それをこう逆手にとってというか、結末が見えているからこそ、なんかこうより切実であるみたいなね、感じもします。山田直監督ね、映像、なんか空の色が印象的だなぁと毎作品思います。なんだっけ。声の形もそうですし、まあ、リーズと青い鳥もそうですしね。空がね、青いんですよね。鬼滅の刃、進撃の巨人、王様ランキング、アケビちゃん、そのビスクドール、箱詰め、毎日良質なアニメ見れて幸せです。と。はい、同感でございます。磯光雄監督、電脳を超える以来、十数年ぶりの監督作、地球外少年少女は約束された良作だったのですが、思わぬ伏兵が津波の影響で、1週間放送が遅れたリーマンズクラブ。まあ女性が主な視聴ターゲットなのであろう、実業団バドミントンをモチーフにしたオリジナルアニメですが、一流チームから都落ちした主人公とバディを組むことになるキャラの関係性が良いし、瞬発力が発揮されるバドミントン作画もとても見応えありました。はい。そうですね。地球外少年少女は割り見てでもランクインしていましたね。ネットフリックスで配信が始まったばっかりなんだけど、見て入れている人がいたっていうのと、あとは劇場公開もね、されるみたいですよね。限定公開みたいな感じですかね。リーマンズクラブは僕もちょっと注目していまして、ハネバドもありましたけどね、ハネバドの第1話も、バドミントンの作画良かったですけど、なんかそれとはちょっと質が違う感じしますけど、リーマンズクラブも、第1話のバドミントンシーンはすごい迫力があって良かったですね。キャラの関係性がいいっていうのもね、はい。ブロマンスっていうんですか、こういうのを。バディモノのね、男同士のバディモノの良さみたいなの。そういうのは僕も好きです。はい。今期は豊作だなとやんわり感じながら見ておりましたが、こういう人もいらっしゃるんですね。最初の方のコメントで、今期はいまいちだったっていう人もいますけど、やっぱりね、好みによってだいぶ違うんですね。 ランキングを考えてみて改めて思い知りました。5本に絞ることがこんなにも難しいクールだったとは。個人的に推したい作品もありつつ、上から決めていくとどうしてもあぶれてしまうジレンマ、嬉しい悲鳴です。あ、ランキングをね、決めていって、なんか、あれ？これ入れようと思ってたのになんか、入ってねえぞみたいなのありますよね。平家物語、絵の迫力と音楽、声優さんの演技と話の展開がよく楽しみです。そのビスクドールは恋をする、キャラと声優さんの素が重なって、とてもいいです。うん。やっぱり注目作ですよね、二つとも。ワールドトリガーはストーリーが好きでずっと見ていましたが、まさかの3期13話で作画が覚醒して思わず感動してしまいました。ここまで見てきてよかったです。あ、そうですか。ワールドトリガーはですね、僕は乗り遅れて見れていないんですけれどもね、なんか面白いって話は聞くんで、途中から見るか最初から見るか迷いますね、こういう長い作品は。平家物語は今年ベストになるのではないかと思う作品です。平家の面々をこれほど切なく愛しく思えるとは、FOD 先行配信で視聴し、私の心の大半が持っていかれてしまったため、秋クールのアニメを楽しむ余裕がありませんでした。あ、もうね、一つの作品に思い入れすぎるとね、そういう風になることありますよね。平家物語、特に楽しみですっていう短いコメントをいただいておりまして、この後もですね、結構平家物語に触れたコメントが多くて、まあ、そうですよねっていう感じです。平家物語は今期個人的ダントツ推し作品です。有名古典文学が現代の映像技術と監督のセンスでどのようなアニメに化けるのかとても興味があります。こういう気骨を感じられるアニメ化が、今後も続いてほしいと思います。うん、古典作品のアニメ化っていうの時々、あると思うんですけれどもね、山田直子監督がねやってくれてるっていうね、もう感謝しかないですけど、いつも集計お疲れ様です。キセコイっていうものかな、略称キセコイなんですか、は第2話でハマりました。目の綺麗なキャラの作品に外れなし。やっぱり第2話でねぐっと引き込まれたって3つ目ですね、このコメント。今回も5位を何にするか迷いましたが、ハンマーバキを、ワウワウの実写ドラマグラップラーバキは BL ではないかと考え続けた乙女の記録を視聴したおかげで、原作既読でありながら妙に新鮮な気持ちで楽しんでいます。うん、そういう実写ドラマあったんですね。ちょっと過分にして知らなかったんですけれども、グラップラーバキは BL かどうかね。なるほど。さっきもありましたけども、5位に何を入れるかね、なんかその順番つけてったらこっちの作品の方が上なんだけど、でもランキングに入れたいのはその下の作品なんだよなみたいなね、矛盾が生じてね、こう考えれば考えるほどわからなくなってくるってありますね、ランキングね。お仕事物が好きなので、アクアトープが終わった心の隙間を箱詰めが埋めてくれました。超面白い。あ、箱詰め超面白いですよね。でもアクアトープの代わりになるかって言ったらなんかちょっと僕の中では違うタイプなんですけど、確かにお仕事物ですね、両方ね。うん。ブルーピリオド、リュウジと裸の自画像を描く回は最高でした。あ、最高でしたね。はい。別のところでもちょっと話したんですけど、自画像を描く意味みたいなのが、なんか、このブルーピリオドをね、見てようやくちょっとわかりました。天才王子の赤字国家再生術の、ニニムちゃん大好き。あ、あれもね、なんか、ギャグっぽいノリなんだけど、そう、戦術とか、そういう、なんかね、ものが、を紹介していくあるあるみたいなのも含めてね、面白いですよね。ああいうなんか、戦記ものとか、みたいな感じを異世界もののノリでやるみたいなのね、ありますよね。なんとか再建記、なんだっけ、現実主義勇者のなんとかなんとかっていうね、ちょっとフルネームが、フルで長いから作品は出てこないんですけど、そういうのも、ね、ちょっと似たようなタイプかなと思います。前回は間に合わなかったので今回は参加できるように頑張りました。今まではいわゆる日常系のアニメはあまり興味がなかったのですが、最近疲れているのか癒されるなぁと思いながら見ています。年をとってさらに楽しめるものが広がって嬉しいです。あ、なるほどね。疲れてくれば来るほど日常系アニメは効きますからね。初参加です。今回は初めて14作品も見たのですが結構大変で、皆さん本当にすごい。ピーロ様いつも集計ありがとうございます。ありがとうございます。 いつもご苦労様です。あ、そっか、これ追加コメントですね。で、続いて、いつもご苦労様です。初参戦です。よろしくお願いします。っていうコメントもあって。ありがとうございます。14作品見て結構大変だったってことなんですけど、大変ですよね。今回ちょっと僕手遅れてギリギリ40作品見たんですけど、ですね、結構前なんですけど、シャッツキステでやってた、月刊熱量と文字数っていうね、熱文字のイベントありましたけど、お客さん入れてっていうね。あそこでなんか松崎さんが最近こうアニメを見れないんだみたいな悩みを達夫さんに相談していて、で、達夫さんはですね、松崎さんに対してアドバイスしたのは、松崎さんほどですね、アニメを見ている人であればですね、そんなに全部真剣に見る必要はないんだっていうね、もう、1秒たりとも目を離さないで見るぞみたいな気合で見ようと思うとしんどいから、なんかその最初のね、数分を見れば、大体わかるでしょっていう話をしてたんですよね。オープニングとかの、その絵作りとか、声優さんが誰かとか、っていうので、なんかさ、その過去の膨大な、その、蓄積があるから、ちょっと見れば、あ、こういうタイプでこういうストーリーでこういうキャラクターなんだなっていうのがわかると。で、まあ、例えば、そうじゃないね、ものもありますけどね、ジャンルものとかである程度こう、フォーマットが固まっているものは、端から端まで本気でね、目を皿のようにして見なくてもいいんじゃないかみたいな話をしててね、確かにそれはその通りだと思うんですね。多分、第1話を40作品見るためには、どっかでその省エネというか手を抜いて見ないとダメなんだろうなとは思ったんですけど、まあそんなことね、なかなかパッとできないですからね、僕もできないんですけどね。ただ最近ちょっと確かにその時の達夫さんが言ってたことがわかるような気がします。数年越しに。あ、こういう感じなのかなってちょっとだけ予想がつくようになりました。企画のおかげで、アニメ視聴金が鍛えられて視聴本数が増えたのはいいんですが、投票の時覚えてないですよね。皆さん点数とかつけてるのでしょうか？あ、これもね、違う問題としてありますよね。特にね、20位までランキングつけようとすると、11位から20位ぐらいまでね、めっちゃ迷うんですよね。あれ、これ、A は B より上にしたいけど、で、B は C より上にしたいけど、でも A と C 比べたら C の方が上に思えるな、みたいなね。三つどもえというかね、があるんですよね。あと、投票の時覚えてないのは、僕も覚えてません。確かに。みんなそうなんじゃないかな。で、その作品のホームページとかに行って、キャラクターとか絵とか見たりして、あ、こういうやつだった、みたいな思い出したりして、ランキングつけてますけど。いつも集計お疲れ様です。コンクールやはりドギモを抜かれたのは、アケビちゃんのセーラー服のフェチを通り過ぎて正気ですかと問いたくなる絵作りです。人物作画だけでなく、色合いや効果、それに見合うだけの超絶背景描写。これをあとクラスメイト15人分書いてくれるのならもう期待しかありません。うん。すごいっすよね。背景もなんかジブリっぽいっすか？めっちゃ書き込んでましたよね。初めて投稿しました。家に録画機能がないのでアマプラ限定で見ました。個人的には平家物語一興です。結果楽しみにしています。こんなにたくさんアニメを一気見したことがなかったのですが、改めて高校生を主人公にした作品が多いなと思いました。アマプラでね、ご覧になっているということで、まあ、高校生主人公ね、確かに。熱文字でも結構前にね、そういう回、そういうことを話した回もありましたし、達夫さんもね、社会人をね、主人公にしたアニメをなんか応援していきたいみたいなね、評価していきたいみたいなことを、昔言ってた気がしますけど、そう。まあ、ずっと高校生、中高生多いですよね。40本以上見ましたが、20位まで選べないのでこちらに投票しました。しかし、ネット配信や2期、3期が増えて、もう、コンクールの新番組という定義はかなり揺らいでますね。うん。そうっすね。これ朝さんですかね、このコメント。わかんないんですけど、こういうこと、ツイートされてた気がするんで。まあ、いずれにせよね、続きものも多いし、ネットフリックスだとね、別にクールの頭に、始まるとも限りませんしね。コンクールの新番組っていうのはもう難しいですよね。 あの、平家物語もありますし、配信で先行して、3ヶ月とか半年遅れてテレビで放送するっていうのもね、どこが新番組か、まあ、わかりませんしね。NHK 再放送中のプラネテス、初見なので楽しんでいます。あ、そうですね。再放送されるっていうことでちょっとバズってましたもんね、プラネテス。もうね、SF アニメの傑作というかね、もう古典化してるものの一つだと思いますけど。意外と今期は期待外れが多くて不作でした。春アニメに今から期待。ということでね、こういうコメントもあると。いつもありがとうございます。前回は PC 不調で参加できず、今回を楽しみにしていました。あ、なるほど。じゃあ PC は治ったと、いうことで。受肉って今や普通に使われる言葉なのでしょうか。大昔にキリスト教をかじった時に聞いて以来初めて見たので驚きました。異世界もの食傷気味と思いつつ、平家物語もある意味異世界だよな、とも。琵琶の音を聞くと魂が持っていかれる感じがあります。うん。ファンタジー受肉おじさん、ちょっと待ってください。また作品名の正式名がわからなくなってるぞ。異世界って書いてファンタジーって今手ですね。読ませるやつですよね。ファンタジー美少女ジュニコウジさんとですか。このジュニクはバーチャル YouTuber の世界、界隈で使われている多分、まあミームというかね、言葉だと思います。ネットミームみたいな。いわゆるバビニコウジさんっていうやつですよね。バーチャル美少女ジュニクおじさん、略して、バビニコウジさんの異世界版だから、まあ、ファンタジー版だから、ファンタジー美少女ジュニコおじさんとっていうタイトルになっているんだと僕は理解していましたが、どうなんでしょうか。で、平家物語ね、ファンタジー作品みたいな感じもするよねってことですかね。平家物語もある意味異世界だよっていうのもね。異世界ものとファンタジー作品の違いはっていうのはね、まあ、競技にはね、RPG 的な世界観のことを異世界ものって呼んでる気もしますが、なんか捉え方によっていろいろ変わりますよね。そのビスクドールは恋をする。自信のない主人公を肯定してくれる日の当たる世界の北川さん。石の裏にいる私にとってもありがたいキャラクターです。あ、なるほど。これ、あれですよね。オタクに優しいギャルパターンでもあるってことですよね。だけど、それがちゃんとね、主人公とそのヒロインのオタクとギャルっぽい、ね、キャラクターとのそのなんか、お互いにその長所を持っていて、それを評価し合ってるみたいなね、ところが、まあいいっすよね。平家物語は声優陣の豪華さで期待していましたが、数話で心を持っていかれました。特にオープニングは登場人物たちが楽しそうに笑う姿が印象的で、結末が分かっているからこそ、とても眩しく切実に胸に迫ってきます。歌詞も物語にぴったりで最高です。自己代理人は中華アニメということで期待しています。うん。そうですね。平家物語、そして自己代理人と。いつも投票楽しみにしています。ありがとうございます。まあ、続けていきたいと思いますのでね、できる限りは。またよろしくお願いします。割り見て開催ありがとうございます。配信限定で気になる作品が見れないなどジレンマもありましたが、今期もなんとか通常版で参加できました。皆さんがどんな作品をランクインさせているのか楽しみです。うん。そうですね。配信で見れないやつとかありますもんね。割り見ては、まあ、自分が始めてみようと思ったきっかけはいくつかあるんですけど、そのうちの一つでですね、自分で期待値ランキングを決めておくと、本編が3倍楽しいっていうことですかね。平家物語いいです。他にも継続しそうな作品がちらほら。うん。取りまとめお疲れ様です。ギリ作品数が足りて参加できました。今期は息をするのも忘れるようなすごい展開と、それに合った作画の作品が多いと感じます。その中でも平家物語は異色な存在ですが、静かなように見えて大きなうねりがこれから期待できるとんでもない作品であり、それに飲み込まれる瞬間を心待ちにしています。うん、そうですね。今期はそのね、対策と呼ばれるものの中に結構2期3期って続きものが多いっていうのもあるかもしれませんね。まあいつもそうですけどね。それをなんかその、新番組、この期待値ランキングをつけるときに新番組として扱うかどうかっていうのによって結構評価が分かれてきそうですよね。いつもありがとうございます。ということで、ありがとうございます。こちらこそ。はい。 で、次、最後のコメントですね。エピーロ様、第20回割り見て、毎度ご苦労様です。ありがとうございます。コスよりも、セーラーよりも、普通に不敬さんが好き、というね、コメントをいただきました。ありがとうございます。箱詰めね、僕もあの感じすごい好きです。衣装としてっていうかね、衣装としての、不敬さんも好きですしね。作品のノリも好きです。今回ね、20回目、そうか、2017年の4月から確か始めたはずなんで、丸4年ですかね。来期、春クールからは5年目に突入する?違うな。17、18、19、20、21。あ、丸5年やったのか。で、次6年目突入ということで、時間経つの早いっすね。はい。ということで、コメント読んでいただきました。改めて、投票していただいた方、そしてコメントを寄せていただいた方、ありがとうございます。ということで、またね、来期以降、よろしくお願いします。はい。ですね、なんか喋ろうと思ってて、忘れたので今ね、思い出そうとしてますけど、これはですね、ちょっと無理っぽいな。なんかね、喋ろうと思ってたことを実際収録始める、声取り始めるとね、素人なんですっぽり抜けちゃうんですよね。何言おうと思ったっけな。まあいいか。だいたい弱ったんでいいっす。はい。ということで、コメント読みは以上でございます。また来期よろしくお願いします。ごきげんよう。
熱量と文字数。
というわけで、エピーロ記者の、皆さんからのコメント聞いていただきましたけれども、はい、エピーロさんからメールいただいております。はい、編集部の皆様、新前件お疲れ様でございます。2022年冬クールの割り見ての結果を読み上げた音声ファイル、ランキングを記載しておりますということで、はい、通常版と特別版があって、ちょっと、通常版が、何本見たやつだったかな。特別版っていうのが20本以上とかだったかな。で、通常版は、5本選ぶとかでしたかな。
15本見て5本って言ってた。
そっかそっか。通常版が、1位が平家物語。2位がビスクドール。3位が、アケビちゃんのセーラー服。4位が箱詰め。5位、ファビニコおじさん。6位、スローループ。7位、鬼滅の刃。8位、時効代理人。9位、ジョジョ。10位が、進撃の巨人。で、特別版。まあ、こちらはたくさんの作品見てる人で、ランキングつけたやつですね。ちょっとね、順位が変動してます。おう。1位が、そのビスクドールは恋をする。ビスクドール。うん、2位が、アケビちゃんのセーラー服。うん、まあ、そうだよね。この辺はもうね、見慣れてる皆さんだったら本当に好きでしょうね。うん、3位が平家物語。4位が箱詰め。5位スローループ、6位鬼滅の刃遊郭編、7位怪人開発部の黒市さん。8位ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン。9位サビクイビスコ。ここが入ってますね、ビスコ。
入ったね。
10位からかい上手の高木さん3。面白いよね、相変わらず。うん、同率10位で時効代理人、リンククリック。で、12位が、異世界美少、あと、ファンタジー美少女、ジュニコージさんと。12位。で、13位がリアデールの第一にて、14位が進撃の巨人、15位が東京24区。東京24区全然話題に出てこなかったね、確かに。16位、天才王子の赤字国家再生術、17位が失格門の、最強賢者、18位、殺し合い、19位現実主義勇者の全国、王国再建記の第2部、20位が週末のハーレム。ということで、サイド A の1位予想、一番多かったのが平家物語、うん、2位が明美ちゃんのセーラー服、3位がそのビスクドールは恋をするということでしたね、うん、で、秋クールに終了した作品の1位が一番良かった10票が先輩がうざい後輩の話とブルーピリオド、良かったよね、うん、 9位が無職転生、9票か。で、5票入ったのが小見さんは小見賞です。で、その後、王様ランキング、吸血鬼すぐ死ぬ。タクトオーパスディスティニーとワールドトリガーとかね、まあいろいろ入りました。ありがとうございます。そっか、だいぶ我々と順位が違う。
いやでも割見て聞くとよくわかる。
わかる。これがでもそういうことだよな。
そういうことだよ。やっぱ絵だよ。絵、うん、絵なんだよ。うん、まず絵。
まず絵だ。
よくわかる。すごいよくわかる。
ありがとうございます。さあ、じゃあ語り漏らし作品なんかありますか？これ喋っときたいっていうやつ。
僕ね、うん、これもちょっとネタが被っちゃったんだなっていうところありましたけど、うん、
はい、
天才王子の赤字国家再生術。
はいはい、
これだから現実主義勇者の王国再建、はいはい。これはだから14話からなんですけど、うん、だから、まあ、王国再建記は転生ものなんだけど、この赤字を、天才王子の方は、だから、転生じゃなくてね、だから、気づいたら最強の地位と主人公ってんじゃなくて、うん、ノーアル鷹は、権力闘争に巻き込まれるのが嫌なので爪を隠してたタイプ、うん、だからこういう部類ももうスタンダードっちゃスタンダードだから好きは好きなんですよ、物語として、うん、でそれもなんか異世界転生的なあれで出てくるっていうところの面白さもあるし、
うん、
なんだだからこれも王国再建記もそうなんだけど、話がこう力を使って何かを解決、街を作っていくっていうんじゃなくて、うん、なんか時代の空気を読んで、まず根回し、人材の発掘、うん、で、最小のコストで最大の効果をもたらす変革をしていこうっていう話なんだよね。これはもう異世界転生もののジャンルで、ある程度も確立してるんではないかと、うん。アニメになってくるっていうのは結構人気があるっていうことですから、他にも多分いっぱいあるんだと思います。だからなんだろう、結果までのプロセスを楽しむ異世界系のものも多分あるんだろうなと思って、うん、この二つすごい面白いんですよね。異世界ものの映像デザインで語るビジネスサクセスストーリーみたいな。俺はだからこういうの名付けて異世界カンブリア宮殿って名付けて。
ああ、なるほど。
あの感じなんだよ。
そうだね。
そう。
カスミ先生はありますか？
僕、前から作品名だけは知ってて、初めて、あ、こういうのなんだって思ったのが、Q っていう。
Q ね。
ああ、はい。
声優、事務所の、
そうそう、
話のやつで、
うん、ホワイトアルバム、
はい、
うん、みたいな新しい事務所にね、
声
優さん入るっていうところからね、はいはいはい、始まる。
なんですけど、まあそのなんでしょう、まあなんでしょう、まあリアルだなぁとそんなわけないだろうの、うん、ちょうどいいハイブリッドというか、うん
ね、そうだね。
ね、あんなねオーディション会場に帽子かぶって入るわけ、ね、新人さんが。
今時そうなのかもしれないよ、でも。
どうなんすかねって感じですけど。
1時間時間間違えた上に、しかも前の現場を早く出るっていう、ちょっとありえない。ありえない主人公だったよね、あれ。大丈夫
君が思ってることは甘くないと思います、ね、芸能界バリバリの縦社会だぞ、みたいな。
意外
と
になりましたね。
だからその声優業界はこういう業界なんだよっていうので、勉強になるところもありつつ、やっぱりアニメだなっていう、ちょっと、そんなとこ飛んでるねっていうところとかもあったりもして、割と楽しく、成長物語じゃないですか。そういうのとして見れてる感じで、まあ、結構前からあるんですよね。スマホゲームとかもあ
って。といったわけでね、ちょっとお話はつきませんけれども、まあ我々のね、この新前編の参考にちょっと見落としてたものは、ぜひ見ていただければと思います。というわけで、新前編の皆さんでした。
ありがとうございました。